座りください。聖書朗読詩編39編5節から10節。お手元の旧約聖書872ページ上段です。詩編第39編5節から。教えてください主よ、私の行く末を。私の生涯はどれほどのものか、いかに私が儚いものか悟るように。ご覧ください、与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの。見舞いにはこの人生も無に等しいのです。ああ、人は確かに立っているようでもすべて虚しいもの。ああ、人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しく悪せくし、誰の手に渡るとも知れずに積み上げる。主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょう。私はあなたを待ち望みます。あなたに背いたすべての罪から私を救い、神を知らぬ者というそしりを受けないようにしてください。私は黙し、口を開きません。あなたが計らってくださるでしょう。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙8章18節から25節。新約聖書284ページ。ローマの信徒への手紙8章18節から。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。ご一緒にお祈りします。天と地とその中に満ちるあらゆるものを作り、私たちを無から存在へと呼び出し、今この時代にこの人々と共に生きようと言われ、時至れば私たちの命を再び取りたもう全能の父なる神様。あなたは私たちにこの美しい世界を見せてくださいます。この世界は光にあふれ、色にあふれ、匂いにあふれ、味わいにあふれ、本当に美しいです。しかし神様、私たちがこの世に生を受けるとき、それは私たちが苦しみを受けるということをも意味しています。 どうしてあなたは私たちにこんな辛い思いをさせるでしょうか。どうして戦争の時に私たちは生を受けたりすることがあるのでしょうか。どうしてあなたは私たちの大切な人をこうして奪うのでしょうか。あなたは慈しみ深い神であると同時に私たちからは隠された神です。あなたの計画は私たちには分かりません。しかし神様、あなたは私たちにその一人子なるイエス・キリストをお使わしになりました。私たちは彼を見ることはできます。彼については証言が残されており、今あなたの右に座して世界を支配し、あなたに向かって父なる神と呼ぶそのスピリットを私たちの心に送ってくださいます。御子なる神主イエス・キリストよ、あなたは私たちと共に歩み、いいえ、私たちが軽蔑した見下した人々と共に歩み、その人々に命と癒しを分かち、そして地獄の死を死に、父なる神によって天高く引き上げられ、私たちを見守ってくださいます。私たちの間から去った愛する人々があなたの御手のうちにあることを信じます。聖霊なる神様、そのことを今日私たちに分からせてください。そして私たちが地上にあって歩むその歩みを、あなたが共に生徒の交わりのうちにあって、生ける者と死ねる者の交わりの中にあって導いてください。あなたが望んでこの世に生まれてくる小さい命が今日も守られますように。未来に向かって歩む若者たちに、私たちが良い地球環境を残していくことができますように。大きな判断を下す責任のある人々に、あなたは今日も知恵をお与えください。この町に住むすべての人々のためにお祈りします。とりわけ一人で暮らしていて孤独の中にある人々に、あなたが励ましをお与えください。外国から逃げてきた人々の上に、安心と安全をこの国が提供することができますように。日々を重ねて病の中に、体の弱さの中にある方々の上に、あなたが癒しの手を伸べて、悲しみや苦しみではなくて安らぎと満足を与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ベルリンの壁が落ちて30年経ちました。壁ができたのは1961年8月だそうです。偶然ですけれど、私はこの年の生まれです。壁が落ちたのは89年11月9日でした。この壁は資本主義と共産主義という政治体制の対立が作ったものだとひとまず言ってよろしいかと思います。そして壁が落ちる直前までこんなことがあるとは多分多くの人が想像していませんでした。東西の壁を最初に開いたのはハンガリーでした。そのハンガリーがしかし現在は、移民の流入を厳しく制限するという意味では民族主義的な政策を取っています。現代のドイツもそれに近い政党が勢力を伸ばしていることは皆様もご存知の通りです。旧東独にそういう勢力が強いと言われております。でこの人々は 共産主義の中で暮らしたにもかかわらず、自分たちをキリスト教徒だと名乗っています。教会にはほとんど行きません。自分たちをキリスト教徒だと名乗る理由は、イスラム教徒が嫌いだからです。つまりこれは外国人憎悪に向けられたある種の文化対立と私には見えます。これをすごく一般化して次のように言ってもいいかなという気がします。私たちには皆、私の幸福を今ここで実現したい、今ここで完成させたいという願いがあります。で、この願いは、壁を崩すこともできますし、外人は来るなと叫んで、壁を作ることもできる。私の幸せを今ここで完成させたいという願いがいろんな形をとって現れるように感じます。今日は昇天者を記念する礼拝です。私が今自分の幸福をここで完成させたいと願うとき、愛する者の死はこの願いに限界があるということを私たちに突きつけていると思います。そこに私自身の限界、私の死をも考え合わせますと、私の幸せは本当に終わりが来るなという気がします。しかも愛する者との別れは、血族や親族の死とは限りません。亡くなっていなくても別れは来ます。私たちはつい先日、同性愛である方々が、つまり法律によっては保障されていないカップルが、パートナーが入院して、最後の治療を受けるというときに、お医者様と話をする権利を奪われている。パートナーの死に目には病室にすら入れてもらえないという話を聞いたばかりです。どのようなことがあったとしても、私たちの幸せには限界があるようです。で、そのことを思い知らされるとき、私たちを捉えるのが、先ほどお読みしたローマの信徒への手紙に書いてありました、うめきであると思います。一緒に生きていきたい、絶対に幸せになりたいと思っていたのに奪われる命のつながりがあります。その時私たちはうめくと思います。今日お読みしたパウロのそのうめきに関する聖書の箇所の大きな特徴は、今は未完成の時であるという認識だと思います。私の幸福を今ここで完成させることはできないという認識です。でもこの今にはあらゆる未来が詰まっています。これに対しまして、パウロがこの手紙を2000年ほど前に、当時のローマ帝国の都ローマのキリスト教コミュニティに向けて執筆したときには、今こそ完成の時だというプロパガンダが都でなされていた、そういう時代です。皆様はローマの平和という言葉をお聞きになったことがあると思います。パクスローマーナという言葉です。で、これは帝国が平和と繁栄をもたらし、今こそ我々は完成の時を迎えたという宗教的なオーラを伴うプロパガンダです。紀元前17年のことですけれども、皇帝アウグストゥスが100年祭、世紀の祭りというものを挙行いたしました。そしてギリシャの神話学でいうところの黄金の時代を私たちは取り戻すという、儀式を行ったのです。平和を世界は取り戻した。そして、 とりわけ神々がローマを祝福しているということは、自然の恵みが私たちを祝福しているというところに表れている。でそのことを記念した平和の祭壇が、戦いの軍神マルスの野に築かれまして、現在それは再現されて博物館になっています。女神ローマだと言われている女神様が座っているレリーフがありまして、とても大きな立派なお母様で、両方の膝に子供を抱いています。そして両側から、海の風と陸の風が送られてきていて、でその周辺には大きなブドウやイチジクや羊や牛が実際の姿よりも巨大な姿で描かれています。つまり俺たちはリッチだってことです。これは昔の人々の、私の幸せを今ここで完成させたいという願いといいますか、欲望といいますか、そこに訴えかけるものであったように感じます。これに対して私たちの使徒パウロは次のように言います。全被造界は今に至るまで揃って埋めいている。その上で、彼は私たちに掲示されるであろう来たるべき栄光について語ります。被造世界の待望について語ります。すなわち被造世界が腐敗の霊獣から神の子らの栄光という自由へと解放される希望について語っています。彼は希望にあふれています。でも今はまだ完成の時ではありません。この世界が未完成であることの印を、彼は虚無の中に見ています。虚しいということですね。でこの言葉は、同じローマの信徒への手紙の、最初の方にも実は出てまいります。次のような言葉があります。神の不可視的な物事は、目に見えない性格は、世界の創造以来作られたものものにあって、洞察可能なものとして見て取れるのであるから、すなわち神の永遠の力と神性は、こうして人々に弁解の余地はない。なぜなら彼らは神を知りつつ神として称えることをせず、あるいは感謝せず、その議論の中で虚しくされ、この虚しくされというのが虚無って言葉です。その理解なき心は闇とされた。これはユダヤ人パウロが異教徒を論爆する文脈の中で、世界を見れば神の永遠の力と神性は明らかであるはずなのに、異教徒たちは神を認めず議論ばっかりして虚無に陥ったっていうふうに非難している、まあ、そういう文脈です。で実はこれはユダヤ教徒が異教徒に向けた典型的な非難の言葉でもありますが、実はパウロはユダヤ教徒に向けても同じような非難をいたします。つまり全人類はなんか虚しいことに陥っているようです。もし彼が言っていることが正しいとするならば、ならば私だけ虚しくなり得ないと思うのは思い高ぶりである可能性があります。もしかすると私たちはでも私だけには希望がある、私だけは今この幸せをこの世でつかめるはずだと思いたいかもしれません。でその願いは切なる願いです。しかしパウロはこういうふうに言っていました。全世界が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみの声を上げている。彼は自分が今ハッピーになりたいと思うことよりは、 神が作った命がずっと埋めいているということに注目しています。しかもそれだけではなく、霊の初なりを持つ者たちもまた、すなわち他ならぬ自分たち、私たち自身もまた待望しつつ、自分の内側で埋めき続けていると彼は言います。つまり、私一人だけが埋めきから自由であることをパウロは望んでおりません。むしろ神の命を分かち合う者たちすべての苦しみを共有することが希望に至る存在のあり方だと彼は見ているようです。つまり、私が心の中であんなやつって思ってる命と一緒に歩むことです。霊の初なりを持つ者たち、それはイエス・キリストのスピリットを受けて神に向かってお父さんと呼ぶ者たちのことです。その希望に基づいて、パウロは自分たちが、この新教同訳の翻訳では神の子とされることと訳されておりますけれども、ギリシャ語の原文は養子にされることという意味です。つまり、縁のない奴隷身分であったものを、神がこの子をうちの子にするって言って養子にしてもらうことです。そして養子になった人は、実家とは縁が切れますけれども、これローマの法律ですが、新しい養父の家において実子と全く同じ相続権を持つのです。そしてもう一つの言葉、体のあがなわれることと新共同訳聖書で翻訳されている、この箇所は実は奴隷の人身売買に関わります。つまり、値を払って身柄を買い取って私のものにすることです。神がそれをするって言ってる。それを私たちは待っているというのです。そしてこのことをポジティブに表現する言葉が、神の息子たち、神の子供たちの自由という言葉です。私たちは自分で自分を自由にしなければならないというふうに近代においては教わりますけれども、この古代のテキストは神のものになることが私たちの自由だというふうに表現しております。そしてそのことは、私一人の幸せには終わりません。そうではなく、全被造界は神の息子たち、神の子らの出現を待望していると書かれています。こういう発言の大前提は、この世界の運命は人間の良し悪しにかかっているという理解です。人間が悪いことをすると星の動きが狂うと言われています。よく古代にそんなことを考えついたものだと思います。私たちは、自然は放っておいてもどんなにゴミを流しても勝手に再生すると思い込んできました。しかし今、気候変動に私たちの活動が影響を与える可能性は大きいと認識されるに至っています。神の息子たち、神の子らの出現とは一体何でしょうか。それは、私に一番ストンとくる表現で言えば、真人間の出現です。本物の人間の出現。そしてその本物の人間は、新約聖書において最後のアダムと呼ばれています。キリストのことです。神に対応する究極の人間を指しています。そしてそのキリストと同じ形を担うものに私たちはなっていくという希望を使徒パウロは語っております。私たちの希望は見えないものへの希望だと彼は言います。先日、秋空の下で納骨式を行いました。お骨を納めした人々の姿に私たちは、もう一度この目で生きてみて言葉を交わすことはもはやできません。その意味では確かにお別れです。でも、見えない 人々と再会できるという希望を私たちは持っています。納骨式の後にご遺族の一人が、彼女の笑い声が天から聞こえたとおっしゃいました。これが私たちが忍耐を返しつつ、神の子供たちの啓示出現を待ち望むこと、キリストの到来の時にそのことが起こると信じることであると思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちの命には限界があります。私たちは自分が存在しなかった世界のことは知りません。この世を去った後の世界を見ることもありません。しかしあなたは私たちを命のつながりの中に置いておられます。私たちは良いこともいたしますが、悪いこともたくさんします。あなたの意に沿わない、そのような歩みを続けることもあります。しかしあなたは命を与え、命を取られます。そして取られた命もあなたの御手の中にあって眠り、終わりの日に私たちと再び会わせてくださることを信じます。どうか皆に従って生き、あなたの身元に召されたすべての魂があなたのもとにあって安らいで、そして私たちを見守り助け導いてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌382番を歌いましょう。